三面、区政のここを問う、五面までです。代表質問と一般質問に分かれています。すべての質問の後に、すべての答弁という形で印刷されていますが、それぞれの問いに対する答弁をその都度読み上げます。質問が複数の場合は、先にその数を言います。また、丸1、丸2は、1、2と読み替えます。はじめに、8つの会派による代表質問です。質問者は8名。まず、民進党無所属クラブ、久保康介。新宿区国民保護計画について。問い。北朝鮮による弾道ミサイル発射が相次ぎ、緊張した状況が続いている。東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向け、大規模テロの危険性も高くなると考えられる。区が住民の生命、身体、財産を守るための、新宿区国民保護計画の実効性を高めるための要領やマニュアル策定の進捗状況と、インターネットを利用されていない高齢者や障害者等への周知は。答え、国や都、他自治体の取り組みを参考にしながら、区の特性を踏まえた対処マニュアルの整備を早急に進める。区民への周知は、区公式ホームページのほか、地域の多様な会議等において、高齢者や障害者等にも適切な避難行動を周知する。地域防災力の向上について。問い1と2。問い1。地域にある消火栓から放水できるスタンドパイプを区民防災組織に追加配備し、訓練の推進を。答え、火災危険度の高い地域や面積の広い地域の防災区民組織に対し、追加配備を検討し、初期消火活動の実効性を高める消火栓を使用した訓練を促進する。問い2、本庁の職員も地域本部の参集訓練や各避難所の訓練に参加すべき。答え、参集訓練については日常業務に支障のない方法を検討するとともに、避難所防災訓練への参加も促進し、地域とのコミュニケーションを図り、避難所運営管理体制を充実、強化する。イラストがあります。キャプション、スタンドパイプ訓練の充実を。イラスト終わり。次、新宿区民の会。榎木秀隆。認知症対策の推進を。問い、国の認知症施策推進総合戦略は、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会の実現を目指している。区は、一人暮らし、認知症高齢者等が気軽に交流し、相談できる地域安心カフェ事業を実施している。今後の展開は、答え、区民や地域団体の自主的な取り組みを支援、推進していく。文化芸術振興基本条例に基づく施策の充実について、問い、中村常生誕130年の記念日に行う催しの周知を、答え、アトリエ記念館でのガーデンカフェ開催をホームページ等で周知。次、自由民主党無所属クラブ、小倉俊彦。総合計画と財政について。問い1と2。今や行政のみで全てを成し得ず、地域の力を必要とする時代にあるからこそ、区政の方向づけをする新たな総合計画を定め、将来を見据えて積極果敢に課題に対応していくことが必要。そのような計画づくりとなることに期待。問い1、地域経済の課題と対策について、どのような認識のもと、総合計画策定の中でどう扱うのか。答え、国際観光都市として新宿区の強みを生かし、地域経済の発展へとつなげていくことが必要と認識。観光と一体となった新宿としてのブランド力向上による魅力の発信などの施策を計画に位置づけ取り組んでいく。問い2、次期総合計画における財政運営の指針は。答え、区税等の増収対策や新たな税外収入の検討、民間活力を導入した公共サービスのあり方の見直しなど、区民視点で不断の行財政改革に取り組み、持続可能な財政基盤を確立し、今後の区政運営を支えていく。いわゆる民泊について。問1から3。問1、 苦情件数が急増している違法民泊は、区民の生活環境に大きな影響を及ぼしている。住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業には、これまでの住環境などが引き続き保障されるべき当然の制約要因が課せられ、その範囲内で宿泊の提供が認められるものと捉えているが、区長の見解は、答え、既存住宅の活用が前提であり、近隣住民の従前からの生活環境を守り、安全安心を確保していくことが必要。近隣住民の方々に迷惑をかけないことは、当然の制約要因となるものと考える。問2、あ、新宿ルールとして国に提案、要請してきた内容で、住宅宿泊事業法に反映されたものは、い、反映されなかったものの今後の取り扱いは、答え、あ、届出事務等を処理する権限が法に規定された。標識設置や利用者名簿の備え付けなど多くの内容が反映された。い、反映されなかった近隣住民への事前説明に関する内容等については、新宿区民泊問題対応検討会議で意見を伺いながらルール化を検討していく。問3、都市型民泊に必要なルールの条例制定は？答え、区民の安全で平穏な生活環境を守るための適正なルールを定め、観光旅客の宿泊需要にも対応し、区の発展に寄与することを目的とした条例制定を考えている。問4、住宅宿泊事業法の施行により新たに発生する事務と今後の対応は？答え、届出受理や報告徴収及び立ち入り検査等の事務が生じる。他の自治体も参考にしながら体制の強化などを検討していく。英語や ICT 教育などの教育環境整備について。問1から5。グローバル化の進む今日にあっては、英語教育の充実に向けた教員の資質向上が重要。問1。文部科学省では、教員養成課程を持つ大学に対して、英語指導力を高める取り組みを行うよう促す方針であり、すでに教職にある教員との指導力の差異が心配されるが、教育委員会での取り組みは、答え、ALT、アシスタントランゲージティーチャー、日本の学校で外国語授業を補助する助手を講師とした研修などを計画的に実施している。英語科の退職教員を英語教育アドバイザーとして派遣し、授業への指導・助言を行うなど、教員の英語指導力の計画的な向上を図っていく。問2、新宿区の中学3年生の英語力の状況は？答え、平成28年度新宿区学力定着度調査では、聞く、話す、読む、書くの4技能すべてにおいて全国平均を上回る結果となっている。問3、全国学力テストでの英語の新テスト導入など、政府が英語教育の強化に取り組む中、外部試験の導入など、区での工夫や取り組みは？答え、区内全中学校が自校を会場として英検を実施するなど、生徒の積極的な受験を支援、大学入試への外部試験等導入も見据え、生徒がより積極的に外部試験を受験するための支援の充実を検討していく。問4、区におけるソフト面、ハード面から見たプログラミング教育の現状と課題は？答え、全小中特別支援学校にタブレットパソコンを整備、様々なソフトウェアについて情報収集し、より効果的な教材の研究を進めている。プログラミング教育を行う教員の指導力や指導方法が課題。問5、今日の先の見えない時代を生き抜いていける子どもを育てるという点について、教育委員会の考えは？答え、将来の予測が難しい社会を生き抜くために必要な資質、能力を育むことは大変重要。主体的、対話的で深い学びを実現する様々な取り組みを着実に推進し、未来の作り手となるために必要な資質、能力の育成に努めていく。イラストがあります。キャプション、英語教育や ICT 教育。イラスト終わり。次。 新宿区議会公明党有馬俊郎、多様な情報提供が可能なバリアフリーマップの作成を。問い、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成と合わせ、障害をお持ちの方や高齢の方、子供連れの方々など、一人一人の状況に沿った案内ができるバリアフリーに配慮したアクセスマップの作成が必要。区はすでにバリアフリーマップを作成し公開しているが、新国立競技場等への安全なルートをスマートフォン等でも検索できるアプリケーションの開発をしてはどうか。加えて、オストメイト対応トイレがある施設の検索も可能にすれば、より利用できる方の幅が広がるのでは。答え、東京2020大会では、区に世界各国から様々な方たちが訪れる。スマートフォンの活用による情報提供は有効な手段と考えている。障害に配慮したルートを案内できれば、新たな画期的な情報手段となり得るので、情報提供の仕方について検討していく。ICT 等を活用した健康増進事業。問い、健康無関心層を含む区民の方が健康づくりに取り組むきっかけとなる多様なインセンティブの提供は重要。例えば、ICT 等を活用した健康ポイント事業は、他自治体でも効果を上げている。ぜひ区でも導入を。答え、区の状況に合わせ、ICT 等の活用を含めた効果的な実施について具体的な検討を進める。区立住宅の計画的な改善。問い、住宅マスタープランでは、区立住宅のストックの有効活用と、セーフティーネット機能の向上が掲げられている。区営住宅の中には、浴槽給湯設備を居住者負担で設置維持しなければならない住戸もある一方で、空き住戸が発生した際には順次浴槽給湯設備を区の負担で設置している。区営住宅を良質な住宅ストックとして整備するため、入居中から前倒しして浴槽給湯設備を設置してはどうか。答え、区営住宅等に浴槽給湯設備が設置されていることは大切。今後は、現入居者の浴槽給湯設備の設置について、その負担のあり方を検討していく。就学援助の拡充。問い、これまで国の補助金交付対象には、小学校入学前の保護者が含まれなかったため、小学校入学時に必要な学用品の費用は入学後の支給であった。国は今年度から、経済的理由により就学が困難な要保護児童生徒に限り、新入学児童生徒学用品費の単価増や支給対象者を就学予定者の保護者にまで拡大した。しかし、準要保護児童生徒は対象外であり、区として判断していくこととなる。特に準要保護児童生徒を対象とする新入学児童生徒学用品費を入学前に支給するための予算措置等の準備を確実に進めることが必要では。答え、すべての子どもが家庭環境にかかわらず安心して学べるよう、本年度実施に向け国の要綱改正の趣旨も踏まえた準備を進める。
イラストがあります。キャプション、就学援助の充実を。イラスト終わり。
次、日本共産党新宿区議会議員団、雨宮武彦。特定住宅空き室の一部を高齢者等の居住支援に。
問い1と2。
問い1、賃貸住宅への入居が経済的に困難な高齢者や障害者等の要配慮者への支援の充実が必要。特定住宅の一部を低廉な家賃で提供してはどうか。答え、高齢者等の要配慮者には区営住宅に一定の枠を設けて提供するほか、住み替え居住継続支援等で居住の安定確保に取り組んでいる。特定住宅は中堅所得者層の子育てファミリー世帯支援が目的であることから、要配慮者等への提供等は考えていない。問い2、区営住宅の空き室の浴槽給湯設備は区が設置しているが、自費で設置した現入居者はその後の改修・交換も自費で行わなければならない。区が負担すべき。答え、区営住宅の現入居者が浴槽給湯設備費用を負担していることは、入居者同士の不公平感につながることから、 今後負担のあり方を検討する。宮内事業者への支援策について、問い1と2、新宿区産業と企業等の事業活動に関する調査では、事業者が自社の商品、製品、サービスの品質が高いと認識している一方で、広告、宣伝、情報発信力や後継者の確保に関する課題を抱えていることが明らかになった。問い1、NPO との共同事業である区商店会連合会公式ホームページ、新宿ルーペの運営は、事業期間終了後も区の事業として実施を。答え、新宿ルーペは、共同事業終了後も引き続き商店街サポーターの活動などを通じて支援し、商店街の魅力・情報発信に努める。問い2、事業承継を希望する事業者と企業意欲を持つ経営者への支援策として、高田馬場創業支援センターに後継者バンクを設置する検討や、東京都事業引き継ぎ支援センターとの連携を強化すべき。答え、後継者バンクを作ることは考えていないが、商店会情報誌新宿商人に事業承継の事例を掲載するなど、区の支援に加え、東京都事業引き継ぎ支援センターとの連携を強めて適切につなぐなど、中小企業の事業継続を支援していく。教員の多忙解消と中学校の部活動への支援について、問い1と2。問い1、教員の多忙な状況が社会問題となっている。IC カードやタイムレコーダーを導入して、教員の勤務時間を把握し、長時間労働の改善を。答え、学校と協議し、IC カード等の必要性を検討していくが、現時点では各校に勤務時間管理表等を活用した教員の勤務時間の管理に努める。問い2、23区では新宿以外のすべての区が、独立した予算で中学校の部活動の外部指導員、コーチを確保している。他区の事例を参考に、専門性の高いスポーツクラブや企業に練習指導を委託する検討等、直ちに実施できる改善を行うべき。答え、平成30年にスポーツ庁や東京都が部活動に関するガイドラインを策定する予定。国や都、他自治体の動向を踏まえつつ、部活動のあり方検討の中で、教職員の関わり方や民間委託化、国、都への予算要望等を総合的に検討する。イラストがあります。キャプション、中学校の部活動への支援を。イラスト終わり。次、社民党新宿区議会議員団、川野達夫。新宿区民泊条例を制定し、区民の生活環境を守ろう。問い1から4、住宅宿泊事業法が成立したが、多くの住民が民泊に対し、ゴミ出しや騒音などの不安と問題を言っている。問い1、これを受け、区条例の整備をすべき。答え、新宿区民泊問題対応検討会議で検討し、条例案を作成する。問い2、民泊目的の投資型マンションの建設が進んでいるが、対策は。答え、省令等を確認し、適切に対応する。問い3、契約書や管理規約へ明記する指導や援助を。答え、事業者やマンション管理組合などに周知する。問い4、区の都市型民泊のルール作りの理念について。答え、区民の安全で平穏な生活環境を守るため、新宿にふさわしいルールを作っていく。イラストがあります。キャプション、条例を制定し生活環境を守ろう。イラスト終わり。次、スタートアップ新宿、伊藤洋平。オープンデータと IoT で街の課題を解決。問い、オープンデータと IoT を活用して駐輪場対策を行っていくことや、ノウハウがある民間企業との連携も有効ではないか。答え、区立駐輪場情報はオープンデータとして利用されている。IoT の活用や企業との連携は利便向上につながるため研究する。声が届きにくい若者が区政参加できるように。問い、他自治体の若者会議では高校生も参加している。主権者教育の観点からも対象とすべき。答え、若者の集いが おおむね20代から30代を対象とし、若者の意識調査の対象を18歳から39歳までとしている。今回の若者会議でも18歳から39歳を対象としている。
イラストがあります。キャプション、新宿若者会議に高校生も参加対象に。
イラスト終わり。次、新宿の明るい未来を作る会、鈴木ひろみ。バリアフリー観光の推進を。問い、高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児連れ、外国人などの人々が気兼ねなく快適に旅行を楽しんでいただくユニバーサルツーリングの考え方は、観光政策の展開にあたりとても重要。バリアフリーの環境整備は、区民生活の質の向上にも寄与する。バリアフリー観光の推進には、情報の積極的かつきめ細かな提供が必要と考えるが、答え、区ではバリアフリーマップを作成し、ホームページで情報提供している。東京2020オリンピック・パラリンピックの開催も視野に入れ、スマートフォンを活用し、地図情報として検索できるようにした新たなバリアフリーマップを検討していく。
続いて一般質問です。質問者は9名です。会派名は略称です。まず、民務区、三雲孝正。公文書管理条例の制定について。問い、国の森友賭け問題では、公文書の作成管理が問題化した。区政の透明性向上のため、事務効率を主目的とし、民主的コントロールが及ばない、現行の内部規定とは異なる公文書管理条例を制定すべきではないか。答え、新宿区文書等取扱い規定により、説明責任を果たすべく適正な管理を行っており、現時点では制定する考えはないが、今後調査研究していく。次、新宿会、野津県、区の契約事務について。問い、民間企業では物品購入に関し、安価なものを追求し、区も同様に経済効率の良い物品購入のあり方が求められる。パソコン、コピー機の OA 機器や、乗用車のガソリンについて、入札価格より安価に入手できる方法や、給油に際し、各部署との情報共有を。答え、入札はコストダウンを図る最良の方法と考える。今後も効率的な物品購入や、職員間で安価な給油所の情報交換に努める。次、事務区、桑原洋平。区民と区政を結ぶネットワーク化による共同のまちづくり。問い、地域住民や民間企業が役割を分担し、地域課題を解決していく取り組みとして、オープンデータの活用が注目されているが、区における今後は。答え、利用者ニーズに応じ、公開データを順次増やし、官、民、学がそれぞれの役割分担のもと、一体となってオープンデータを活用した、地域課題の解決につなげていける仕組みを検討する。次、公明、木本博之、家庭的保育への支援を。問い1と2。問い1、家庭的保育補助者の確保への支援検討を。答え、国の子育て安心プランで人材確保策拡充が見込まれており、事業者への支援を検討していく。問い2、3歳以降の連携施設未設定が不安を与え、家庭的保育事業の定員割れに影響している。3歳以降も継続して保育が受けられるよう、保育連携施設の設定に協力と支援を。答え、国の考えを踏まえ、早期に環境整備をしていく。次、共産、佐藤圭一、民泊について、問い1と2、問い1、民泊新法は自治体が条例で民泊を行う区域を定め、期間を制限できるとしている。区民の安全安心確保のため、条例の制定を。答え、新宿区民泊問題対応検討会議の検討を踏まえ、条例案を作成する。問い2、マンションでの民泊トラブルへの対策は。答え、マンションの管理規約等に、民泊実施の可否について明記するよう関係団体に周知助言している。次、新宿会、藤川隆、ダイバーシティの区独自事業。問い、
昨年12月に策定した都民ファーストで作る新しい東京2020年に向けた実行プランでは、3つのシティの実現を目指し、その一つダイバーシティは誰に対しても温かく優しい東京を作ると定義している。区の女性向けのライフステージに応じた支援の取り組みは、答え、子育てやワークライフバランスの推進による女性の活躍など様々な支援を行っている。次、校名三沢秀子、小学校の通学路の安全対策を。問1と2。問1、日々変化する交通環境に対応するため、5年おきに行う通学路の交通安全総点検の回数を増やすべき。答え、毎年各校に希望の有無を確認し、実施し、警察等と通学路の環境改善を推進する。問2、児童の交通安全意識向上のための取り組みは。答え、様々な機会に安全教育を行い、危険を予測し回避する能力を育成している。小学校と保護者が連携した安全指導の取り組みも支援。次、共産田中典秀、空き家対策について。問い、空き家は所有者や関係者が事前に対策を講ずることで、管理不全状態の防止や有効な利活用につながる。建築法律等の専門家による相談会や、空き家を貸したい人、借りたい人とのマッチング等、具体的な対策を。答え、相談体制や専門家団体との連携などについて、有識者会議で意見を聞くとともに、区民が利用しやすい相談会を検討し、空き家等対策計画に盛り込む。次、公明赤羽つや子、地域防災力の向上。問い、共同住宅では震災時に住宅で避難生活する可能性が高い。災害に強い、逃げないで済むマンション防災体制の具現化が急務。管理組合等と連携した自主防災体制の構築、消防署との防火訓練等の指導強化が重要では。答え、今年度管理組合等と自助・共助のガイドラインを策定する。マンション防災マニュアルを配り、自主防災組織化を促し、消防と連携して訓練充実を図る。